みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、港赤十字病院緩和ケアセンターの帯義郎先生に緩和ケアについてお話を伺います。帯先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
緩和ケアでは患者さんの希望に沿うのが基本だそうですが、具体的にはどのようなことが行われていますか？
判断能力があるときに終末期のケアについて患者家族医療者と次の6つのことなどについて話し合っておくのが理想的で、アドバンスケアプランニングと呼ばれます、話し合うのは病気や予後の理解、重要な価値観やケアの目標、将来希望するケアや治療、希望する療養場所、代理医師決定者、心肺蘇生や化学療法、手術、透析などを拒否する事前指示書の6つなどです、
そのアドバンスケアプランニングにはどのような目的があるんですか？
このアドバンスケアプランニングは患者の治療の方向性、最後を過ごす療養場所などの道しるべとなり、医療者家族が皆同じ目標に進みやすくなります。
緩和ケア病棟ではどのようなことが行われていますか？
緩和ケア病棟は患者さんの希望に合わせた在宅療養を目指し、妨げとなる症状の緩和を多職種チームで対応し、地域の医療者と連携して療養支援を行います。その人らしさを求めてコミュニケーションを大事にしますが、抗がん治療は行わず、がんと告知説明されていることが条件となります。病床数には限りがあり、長期療養目的には利用できません、
その緩和ケアはどのような方たちが行っていらっしゃるんでしょう？
緩和ケアは医療者の誰もが行います。主治医とともに緩和ケアチーム、専門看護師、がん相談支援部門、入退院支援部門、訪問診療、訪問看護、訪問薬剤師指導、訪問介護等が参加し、皆で意見交換を行い寄り添います、
研修会なども積極的に行われているようですね。
がん診療連携拠点病院を中心に緩和ケア研修会、各種講演会、勉強会等を開催して、知識技術の向上、地域の医療者の顔の見える関係づくりを行っています。
なんかとても頼もしいですね。ではリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
がん以外の疾患でも痛み、呼吸苦、不安等多彩な症状が多く見られ、難治性の病気で死に直面しての苦悩もあり、がん以外の疾患への対応も課題です。国を挙げて体制整備、人材育成、国民への啓発が望まれます、
緩和ケアへの皆さんのご理解ご支援がまだまだ必要だということですね。帯先生、2週にあたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は港赤十字病院緩和ケアセンターの帯義郎先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。